一咕噜白的羊，一大缸啊啊啊，乌红色的裤子，几人啊人去，卡梅马乌西里卡，啊呀，可惜呢的。
イランカラプテ、おはようございます。2016年12月11日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第188回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第4日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FMYY では第3土曜日に放送されます。FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。こちらスタジオのある二豚では、一昨日と昨日と雪が降り、10センチを超える積雪となりました。札幌市では1日に60センチ以上の雪が降り、路面電車の雪かきが間に合わず、全面運休というニュースもテレビで流れていました。アイヌ語で12月はチュールと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目の記事は11月18日付北海道新聞読者の声欄より旭川市の主婦立岩靖子さんの声です。差別の認識足りぬ大臣。沖縄の米軍施設建設現場周辺で機動隊員が住人に土人などと発言した。土人であるということが差別であるとは断定できないといった鶴保陽介沖縄北方省は知っているのだろうか。アイヌ民族を先住民族と認めなかった政府がアイヌ民族の土地と仕事を奪い自分たちの保護下に置くために旧土人保護法という屈辱的な法律を定めたということを。土人と見下されその言葉に苦しんだ人々の思いを鶴保沖縄北方省はどう受け止めているのだろう。アイヌ民族の言葉にアイヌ・ネノアン・アイヌというのがある。人間らしい人間という意味である。歴史を見てわかるように差別とは戦わなくてはならない。アパルトヘイトと戦ったネルソン・マンデラ氏らはその代表格だ。日本にも差別と戦った人間らしい人間がいた。アイヌ民族初の国会議員だった茅野茂さんだ。もし茅野さんが生きていたら鶴保沖縄北方省の発言をどう思うか聞いてみたかった。本日二つ目の記事は11月19日付北海道新聞トマニチ博物誌の茅野史郎さんの回です。トラバサミ。獲物を捕まえる罠にトラバサミがある。トラバサミで狩猟する仕組みは以下のようなものだ。鎖の先端を立ち木や打ち込んだ鉄の杭などに固定してハサミの部分を開き、中心部分に餌などを置いておく。その餌を取りに来た動物が、中心部分を踏むと留め金が外れて一気に閉じ、足を挟んで捕まえる仕掛けだ。この罠は、獲物の足を挟んで自由を奪い、生け捕りにするものだ。動物の足は、かなり強い力で挟まれることになる。現在は、獲物を必要以上に苦しめるということで、使用制限がかかっているようだ。私はこの罠を使って狩りをしたことはないが、ビラトリ町シウンコツに住む鍋沢保さん80歳にお話を伺ったところ、約20年前まではこのようなトラバサミを使って漁をしていたそうだ。獲物はウサギにキツネ、そしてタカやトンビなどもかかることがあったという。 罠の上に枯れ葉などを軽くかけておくと、獲物は気づかずにかかるという。さて、アイヌ民族のウェペケレ、昔話には、息子と父親があちこちに一緒に罠を仕掛けて、その見回りに行くという描写がある。息子の罠にはいつも獲物がかかっており、私の息子はとても狩りが上手なんだ、と父親が息子を褒めそやすという場面がある。今で言うところの褒めて伸ばすという教育方法だったのかもしれない。私は父茂から直接こんな話を聞いたことがある。自分の父親、つまり私の祖父が仕掛けたウサギの罠の見回りに生かされると、必ず獲物がかかっていたというのだ。私の父は祖父に、どうしてあそこの罠に獲物がかかっているのがわかるのか、と尋ねたところ、夢で獲物がかかっているかどうかがわかるのだ、との返事だった、と。これは、アイヌ民族が持つ一つの能力かもしれない。本日、三つ目の記事は、11月26日付北海道新聞より、道内の一団体二人、地域文化厚労省に。文化庁は11月25日、本年度の地域文化厚労者に78個人と20団体を選んだと発表した。道内からはアイヌ民族の木彫作家の藤戸武樹さん82歳、北海道国際音楽交流協会ハイメス理事の天貝久子さん78歳、HBC ジュニアオーケストラの2個人1団体が芸術文化分野で選ばれた。表彰式は12月2日、文部科学省で行われた。本日最後の記事は、12月1日付北海道新聞より、ビラトリの卵でカステラ、地域活性化協議会が商品開発、地元のお菓子に。ビラトリ町や農協、商工会などで作り、地域資源を活用した雇用促進に取り組むビラトリ町地域活性化協議会が、千葉産卵を使ったカステラの商品開発を進めている。値段やサイズなど詳細を詰め、来春にも町内で販売予定。同協議会は、ビラトリに根ざしたお菓子になれば、と意気込んでいる。商品名は、アイヌ語で甘いものを意味するビラトリトペンペ。超シウンコツの農場、アカネポートリーファームが生産する元気な卵を使ったカステラ生地でバタークリームを挟んだ。甘さを抑えたのが特徴で、どこか懐かしさを感じる味わいに仕立てた。苫小牧市の洋菓子店ファームソレイユと共同開発した。パッケージには煮豚にアイヌ語教室の監修で、アイヌ民族の伝統衣装を着る子供たちの絵をあしらった。同協議会は、厚労省の事業を通じ、伝統工芸や観光などの産業で地域資源を活用した活性化を目指している。町内に地場産品を使ったスイーツがなかったことから、今年6月に開発を始めた。これまで町内外で試食会などを行い好評だったという。年度内に町内の個人、団体を対象に販売者を公募し、来年春にも販売を開始する。その前に試験販売する可能性もあるという。協議会では、すでに商品への問い合わせも多く、ぜひ楽しみにしてほしいとしている。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい。先ほど、釧路市阿寒町にお住まいの藤戸武樹さんが文化庁から表彰されるというお話がありましたが、実は私、12日の日にですね、祝賀会に参加を予定しております。ですから、藤戸さんの受賞、本当に誠におめでとうございます。これはまあ、アイヌの誇りだなと思っております。以上です。
ありがとうございました。最後に地域行事の告知です。12月17日日曜日午後1時より、ニブタニアイヌ語教室とニブタニアイヌ文化博物館が共催する記録映画の上映会があります。内容は NHK 特集、夕から 沈黙の80年、カラフトアイヌ老館秘話。場所は二風谷アイヌ文化博物館です。興味のある方はぜひお越しください。以上で本日のニュースを終わります。担当は仙石優子でした。
本日のワイワイガヤガヤのコーナーです。今日担当させていただくのは二風谷小学校の阿部です。よろしくお願いします。それじゃあ今日の出演者自己紹介お願いします。
はい、私、オープニングでも出演しましたけども二風谷在住の茅野史郎です。よろしくお願いします。
本庁から来ています貝沢弘子です。よろしくお願いします。
はい、本日のテーマは暖房器具というふうなことなんですけれども北海道なんで暖房器具この時期だと、なくてはならないものなんですけども、何か思い出みたいなのありますかね。シロさんどうですか。
はい、まあ、私が小学生ぐらいの頃っていうのは応接室というかお客さんが来るときに迎え入れる部屋、そこには実は薪ストーブだった、でもある時期からそこは石油ストーブになって、あと台所の方にうちの母がずっと仕事しながらいるのでそこにもストーブあるんですけど、そっちはずっと薪ストーブでした、だから薪ストーブっていうとね、あの匂いがね、なんとも言えなく懐かしい感じですよね、現在でもなんて言うんでしょうか、かやぶきの伝統的家屋知性っていうのがありますけど、あの知性では焚き火ですけどね、あの匂いとはちょっと違うんですけどね、やっぱりきちっとしたブリキの、ブリキっていうのか鉄板っていうのか分かんないですけど、薪ストーブって熱が柔らかいんですよね、すごい暖かいしね、なんかそんなのがちょっと思い出されますね、暖房器具っていうと
昔はね、今みたく石油ストーブ、電気なんかもありますけども、なかったから、薪とか石炭とかね、あったと思うんですけど。
そうですね。
ひろこさんどうですか。
いや、薪ストーブは憧れっていうか、そういう生活したいなって思いますけど、やっぱり大変だからってなかなか、仕事をしてたりしたら結構無理だから、憧れますね、いつか。
薪ストーブ使うためにはね、薪割りをしなきゃなんないんで、
それもう大
変。薪割りって いつやってたんですかね。冬場には薪ストーブ炊くんでやらないと思うんですけども、秋あたりにやってたんですかね。
そうですね、私の記憶ではやっぱり雪降る前にね、どっからかその原木というのかな、それを買ってきて、チェーンソーでだいたい30センチぐらいの長さに切ってもらって、そしてあと子供たちとか大人で暇を見てはそれを巻き割りする、
まさかりで、
まさかりですね。だから本当に太いやつだったら直径15センチぐらいあるのかな、だからちょっと細いやつだと10センチぐらい。
子供の頃楽しかったですか、それ巻き割り。
まあね、こううまく当たるとねスパッと割れるんだよね
気持ちいいですよね。そうそう、
だから気持ちいい、だけどあの枝があるとかでしょ、そこがあると、ね、うまく割れないんだよ、薪でやっても、
結構薪割りしました。
まあしたっていうか、薪炊いてたからね、だから私も結構手伝って。
みんな家族全員ですか、お母さんも。
全員ってことはないな、私と兄とあと母かな、うちの父はやってないね、薪割りはね。
忙しかった。
別の仕事やってたりねしてたからね。
結構技術が必要ですよね、
そうそうそう、だから何て言うんだ、あれやっぱりね、力任せじゃダメなんだよね。
コツがある。
あのマサカリって結構鉄の塊だから重たいんだよね。
で
それをふーっとうまく振り上げて、その重さで力でやるんじゃないね。
コツが。
そうだから力任せにやったらね、今度外れちゃってね、 マサカイの歯当たんないで、あの絵の方が当たっちゃうね。
ああ、そういうこともある。
うん、だからそうじゃなくて、こうマサカイの重さを利用しながらうまく当てるっていうのは。
巻きに向いた木と向かない木ありますよね。
どうなんだろうな、あの本当に向かないのは泥の木って言ってたね。全然火力なくて、その泥の木っていうのはなんかこう燃やした煙に対して悪魔が寄ってくるっていう、ああいうの考え方。
泥の木何なんだろう、うん。
だから火力がないんだと思う。
はいはい。
なるほどね。
だからいつもは何の木を使ってるんですか、普通は。
私はそんな詳しくないけどね、やっぱりあの奈良の木とかね、結構硬い感じの木だった
な。緻密な木。
だからあと火力がないのはね、白樺だね。
ああ、
白樺とかあれ薪に向かないと思うよ。
あれは火つけるだけの皮を
使う
だ
け。皮っていうか、燻製をしたりするときにさ、匂い付けには使うけど、多分薪には向かない。そのもちろんね、
岩皮でね、外の火をつけるときには、火を起こすときには役に立つけれど、そうなんですね。
だからやっぱ薪としては奈良の木とかね、
奈良の木なんですね、
う
ん、
そういうのがいいみたいよ、はい、あれ炭にしてもいいんだよね、
はい、奈良の木、
うん、あそうですよね、う
ん、やっぱり奈良、うん、緻密な濃いというか、はい、緻密な木がいいんだ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
石炭なんかはどういうの。あ
そうですね、石炭も私経験ありますよ、うん、二豚に小学校では石炭でしたよね、
うん、うちも、はいはいはい、私も京都でしたけど、うん、石炭でしたね、小学校ね、うん、低学年の頃は石炭でしたね、うん、ダルマストーブですね、
はい、ああなるほどね、うん、私は中学校も高校も石炭だった、
うん、学校からね、まあ、北海道ならね石炭
取れる産地です、
うん、そうそうそう、取れてたから、そうか、もう石炭
です、ね、
京都なんかは石炭どっから持ってきた
でしょうね、知らないわ普通にでも石炭でしたね、
うん、
はい、
ダルマストーブ、自分らもね小さい頃は石炭、あの学校は石炭ストーブだったん で、ね、石炭係ってい
う
のを決められると、
そうでした、ね、当番の人はね、
そうですね、あの朝早く行かないとみんなが来る前に行って石炭庫から石炭を運んできて、はい、そして石炭を入れて、
大変ですね、
あの油染み込んだなんか 着火剤、はい、なんて言うんでしょうね、あれ、
はいはいはい、
あのそのまま石炭だけじゃ火つかないから、はい
は
い、
着火剤昔からあったんだ、
う
ん
う
ん、
そういうのを入れて火をつけて、そして石炭、
子供がやるんですか、火つけるんですか、
やっとへ、あやってたのは用務員さん自分はそれに面白くてバンバン石油
入れるの、
石炭を入れる、
面白いですよね、詰
めてたっていう、そんなのが、
まあ私なんかはね中学校の時の思い出あるんだけど、うん、その中学校自体も木造の建物で結構古かったんですよね、はいはい、そしたらねそのストーブが結構でかいんだよね、
うん、
直径1メートルぐらいある、
うん、
高さだって50センチあるよね、
うんうんうん、
そして冬になるとさ、うん、その石炭の係みたいなのがいるんだよ、
うん、
でその日直みたいなのがいて、
うん、
その少し石炭補充する、
うん、
そして後ろの人は寒い寒いとか言ってさ、
うん、
で前でいたらもう灼熱地獄よ、
真っ赤になるんですよね、石炭
ひどいわ、ね、うん、あれだから前は逆にダメよ、熱くて、だから2、3列とか4列、5列後ろだいいけど、うん、まあ我々36人いたから結構6列の10列じゃない、66で36だ、
うん、
だから結構一番後ろだとやっぱ寒いんだよね、
うんうんうん、
下から隙間風が来るしさ、
はいはい
はい、だから石炭ストーブあったかいというより暑いっていうかね、
暑いね、
でその代わりね、うん、その暑いっていうやつを不公平になるからさ、
石
灰、
う
ん
ね、
するんだよ、
うん、
1週間でずらすわけ、
うんうん、
だから6週に1回ぐらいは暑くなるけど、
うん、
6週に1回は寒くなる、
う
ん
う
ん
う
ん
うん、
まあそんなようなね、
本当にね、離れたところの子からしてみれば、
うん、
全然石炭のストーブの恩恵受けてないから、
うん、そんなに違う、
休み時間になると石炭を
バンバン入れるんで、
くぐるんですよね、
そしたら暑いとこ暑すぎる、
だから暑くなる
って、ね、本当ストーブから1メーターぐらいの人なんて暑いよ、
すんごい暑いです、真っ赤になるから、そして石炭ストーブの上に蒸発皿って、
あ、はいはい、ありましたね、
本当に石炭真っ赤に燃えてたら蒸発皿の水なんかすぐなくなるから、
そうそうそうそう、
すぐ入れなきゃならないし、
うんうん、
して 自分の給食だった時に、うん、牛乳、瓶牛乳
だったんですよ。はいはいはい、
瓶牛乳を、うん、あったかいホットミルクにして給食を飲みたいもんだから、
は
い、
入れるわけ、
そこに入れるんですよ。
18皿の、ね、お湯の中に
入れるんですよ。
湯煎するんです。
そしたら、あんまり熱くなってしまう。
うわうわうわ、
はい。ぐずぐずになりますよね、蒸発の、うん、お湯になって。そしたらね、瓶だから、うん、割れることがあって、割れて、牛乳の割れたあの匂いがね、もう教室中に充満して、すごいことになるんですよね。
割れるまで行くんだ。
だってあれガンガン炊くからさ、
蒸発皿
がもう沸騰してるっていうことですよ。
いや、ひどいひどい。
沸騰してるところでこ
う水もなくなって、
うん、なくなるよりもこう対流が起こるわけ。
そうそう
そう、お湯がぐるぐる回る、うん、そうするときっと軽いやつはもうバーッと
割れる、
うん、動かされちゃう、うん、
それが4時間目ぐらいにこう割れて、もう一瞬にして教室中だけど
臭い、
あの先生は、うん、我慢せって言う。
でも臭いんじゃない
、あと20分で終わるから我慢せ。地獄でした、
ね、そんな臭いんだ、
うん、
やっぱあれ割れてその蒸発の中に牛乳が、うん、その混ざるとすごい匂いするんです。
すごい匂いします。
そうですか。
よく牛乳こぼしてこう雑巾で拭いたりすると、
う
ん、すごい匂い。
あ、そうだね。うん、で焦げる、焦げたよね、
はい、
う
ん。そんな思い出が。北海道って本当にね、うん、最近よく言われてるけど、京都なんかって、あんまりストーブって家で、
うん、
京都は炊くのかな。
炊きます、うん、普通に炊きますよ。
東京なんかではこたつ一つ
し
かないね。そういうのありますね、うん。
北海道が一番冬の平均気温、家の中の平均気温
ですね。
パジャマでいますね。
暖かいっていうね。
そうそうそう。それはありますね、確かにね。うん、
はい、意外と北海道人寒がりなのかなっていうふうに、そんなふうなこともね、思うから。
京都行ったら寒かったってよく言われる。
はい。はい。以上、冬の暖房器具について、ストーブの思い出について語ってもらいました。終わります。
茅野茂、二舞谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二舞谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は、開館時から変わらぬ400円。館長在館時は、ご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や二舞谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
はい、ここでお送りいたしますのは、先日12月4日に、千歳市で開催されました板関老アイヌ語弁論大会の発表を一つご紹介いたします。本日紹介いたしますのは、弁論部門で優秀賞を受賞されました。題名は私のおばさんのイム、発表者は山本理恵さんです。それではお聞きください。
ヘパスの交渉文芸部門させ、クエイヨロスコロカイ、3番の船、ベンドリノブ、クエイヨロス、3番の船、ドコンナラケ、イム、オレステ、クエクスキー、キリカの船、アイカプコロカイ、イテキミナのヌア、エンコレアン、コロ、ウタラカウタラ、イム、エチ、エラムアン、エネレケレ、ドコンナラケ、イム、ブチネルネ、不幸ならと広のというありでアンペネトヨッチャーのねトパッチオッサアンプシココダンダシコワチグトヨッチハコホアのね広の末ありでアンペネはプシココダンダアシクネポーゴロおかけた足ゆじ僕ぐらいはハルトリコタヌン山本助けエカシスが埋もれるね組みてぃアナ山本ありでアンコロガイこんならでアナ広のありでアンペネスエフジグラサキエカシウムレクテ自然を抜かれていった薬をたアンハルトリコタオレンスをかけたアカンコタのレンスですね。スエフジスセサンカイカスのワンタネイザーアカンコアイコタオダモニアイではアンメイカスエフジオヌマジアフジリからパンアンコおしまけたシネルクルオロアセツルアンガタはスエフジソンナラスでおろわのおこんのおゆるわおゆるわおまのなひんねとよくじころちったおしりあくすねんかおくすこんなまたまかくとよくじついそんなならむついわはるだしねはとゆでついおゆるわおゆるおろわのとよくじいめめのこねるねあるくぬふこにいたらいやいらいけれあるとよくじそこいたらこイライライケレレアリトヨフチアボキ俺はのともともイヤイライケレレアリトハウキコイライライケレレアリトヨフチアボキおかんきりイライライケレレアリトハウキコおかんきりクエカイトモキアリアウキクコチキのチキコラスコチャタトヨブチ、アカンコアイヌコタンオチタアン、オネチタオチタウポコメのコネモンナイキイタイヌセメのコ、イランモカテ、イムレワアジョジョン、アリアウチコロ、トヨブチカイアジョジョン、アリアウチツイ、イヌセメのコ、アジョジョン、アリアウチコロ、ツイトヨブチカイアジョジョン、アリアウチはネイタパックのコモオキレシネアンコタトヨシネックス運転免許ともえうくあぶたばなアリクハウキコロクアニブレーキオテレキヤンアリエンジエイチアクセルクオテレキワアクセルオテレキヤンアリエンジエイチブレーキクオテレキク運転免許ともくくなアリアウキ今からランマのうたろきしかにいられてしねるねこのかいほしきあんばなしえよ笑いはいたペパックのペパックのおったくえらいしおいたこていた、くうたりおきったうたるかは、くうたりおきったえらいし、ありくやいのもんかい、くうたりおきったそんなぬちゃくて。東京はえっこあっちうんいるたるねくこったぼ、とよぬしえゆかるは、とよぬしこらし、くうたりおきったみんなではあん。いたかべかい、とよぬしねっこんあんま、かんなかんな、あっちころんや、あっちこちょちょちょ、ありあっちはほんのけふりた。三十くぬかるはそんなくだるておあっちをゆるたるねくこしたとねっくすとよくつきいここなんしったかなあれくはぼほくこししとのおんくいぬきいるでしたかんなありあうくえねくぬはくぬちゃってくるね
それではただいまの発表の日本語訳を、朗読いたします。こんにちは。阿寒湖畔で育ったもので山本理恵と言います。今は白老にいて、アイヌ語や針仕事やいろいろなものを学びながらいます。今まで工商文芸部門にばかり参加していましたが、今年は弁論の部に参加します。今日は私のおばさんのイムの話を言います。上手に言うことができないですが、笑わずに聞いてください。皆さん、イムを知ってますか？私のおばさんはイムをするおばさんでありました。私のおばさんはヒロノトヨという名前の人です。トヨさんは十勝にある伏子湖畔で生まれ育ちました。トヨさんのお母さんは平野スエという名前であって、伏子湖畔で5人の子を持ちました。その後、スエさんの旦那さんは亡くなり、春鳥にいる山本たすけさんと結婚しました。私の父の名字は山本という名前ですが、おばさんの名字は広野という名前です。スエさんとタスケさんが結婚して、家族みんなで釧路にある春鳥湖畔に引っ越しました。その後、阿寒湖畔に引っ越しました。トヨさんが18歳の頃、阿寒湖アイヌ湖畔で働いていた。その時、トヨさんが夕日を見ていると、後ろでお客さんから背中を叩かれ、トヨさんは本当に驚いた。それからしばらく走って走ってあちこち回って、やっとトヨさんの家に戻った。そしたら誰かいきなりドアを開けるので、トヨさんはまた本当に驚いて、裸足で外に出て、また走りに走った。それからトヨさんは、イムする人になった、と私は聞いた。私が小さい時、イライライケレ、と、トヨさんに言うと、イライライケレ、と言う。それから、違う違う、イライライケレ、と言ったら、イライライケレ、とまた言った。わざとイライライケレって言ってるでしょ？と言うと、わざとでない！と言うので、先に話したように同じ会話が続く。トヨさんが阿寒湖アイヌ湖畔にあるオンネチセで歌い手として働いていたとき、踊り子さんがからかってイムをさせて、あちこちょと言うと、トヨさんもあちこちょと言う。また踊り子さんがあちこちょと言うと、またトヨさんもあちこちょと言って、いつまでも終わらない。ある日、トヨさん、なんで運転免許取らなかったの？と私が聞くと、私はブレーキを踏みなさいと言われるとアクセルを踏んで、アクセルを踏みなさいと言われるとブレーキを踏むので運転免許を取らなかったよ、と言っていた。イムしながら、いつもみんなを笑わせていたフチでありました。けれども、一昨年に病気になって死んでしまった。今までで一番悲しかった。葬式の時、親戚みんな集まって、親戚みんな悲しむと思っていたけれど、親戚みんな 本当に楽しんだ。東京から来たいとこのお姉さん、トヨさんをそっくり真似て、トヨさんのように親戚みんなを笑わせていた。話す様子もトヨさんそっくりで、何度も何度もあっちょころや、あっちょこちょっちょと言い、本当に賑やかだった。この様子を見て、私は本当に驚いた。いとこの姉さんが、なんでトヨさんみたいなふりしてるの？と母に聞くと、あれはイムしてるんだ、と言った。私はそのように聞き、嬉しくなった。トヨさんが近くにいるようで、いとこの姉さんと喋って楽しんだ。あの時、トヨさんがいとこの姉さんに取り付いて、イムさせて、親戚を喜ばせたと思っています。トヨさん、本当にありがとう。いつもまた会いたいと思いながらいますよ。以上でした。
今回もまたアイヌ遺骨問題を取り上げてみよう。札幌在住の小川隆吉さんの投じた一石が波紋を広げている。FM ピカウシリスナーの皆さん、イランカルプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。この FM ピカウシをお聞きのリスナーの皆さん、そして全国、全世界の人たちにもこの収骨、盗掘の歴史の事実を知ってもらい、人である人として我が身に置き換えて考えてもらいたい。遺骨も一人の人間であることを、あっちこっちのアイヌ墓地から遺骨を収骨、盗掘して学者たちの意のままにされたばかりか、外国へ売り飛ばされる、そんな非人道的な歴史の数々。今からでも遅くない。国、大学、学者たちは、非を認めて償いをするべきではないのか。それが人の道ではないか。それにはまず、先人たち、アイヌの思いをどう受け止めるか。先人たちの思いとは、尊厳ある慰霊施設、と言われている白老だが、三十数四年大学の納骨堂という牢屋に押し込められ、白老へ収骨され、人権も尊厳も無視され、研究材料としての順番を待つことを先人たちは決して望まない。むしろ、この場所は人権、尊厳を無視し、踏みにじられる最悪の場である。一日も早くふるさとの地へ帰り、安眠できることを願っていると思う。白老へ収骨することは人でなしの行う行為であることに関係者はには気づいてもらいたい。オリンピックに向けて世界に恥じることのない対応を国には取ってもらいたいものだ。後々に禍根を残さないためにも、もう一度言いたい。アイヌも日本人にも先人たちの思いを人である人として考えてもらいたい。最後にこの遺骨返還問題に長年取り組んでこられ歴史に残る結果を出してくれた小川隆吉さんに敬意とお礼を申し上げたい。やれけれ、高齢の身、健康に留意し、いつまでも元気でいてほしい。それでは皆さん、木村文夫の言いたい放題でした。次はいつものように私のエッセイを貝沢博子さんに朗読してもらいます。
よろしくお願いします。
カムイタチシリーズ15、春夏秋冬。朝、新聞配達のドアを開け閉めする音で目が覚める。春夏秋冬、雨にも風にも雪にも負けず帝国に新聞が届く勤勉で真面目だ日本人らしい一面を見る。朝、寒い時期、起きてすぐ新聞受けから新聞を抜き取り、薪ストーブの前に座り、心地よい暖かさで身も心も癒してもらう。新聞を開き、記事を拾う。出勤前の至福のひとときである。さて、俺は北海道の東南に位置する人口5,332人、面積の 80% が森林という小さい町に住んでいる。昭和35年頃の遠い昔を振り返ってみよう。俺が11歳くらいの時、冬期間だけの配達を引き受けたことがある。町内会10件ほどの配達だった。学校へ行く前の少しの時間だが、寒さと睡魔との戦いだ。そしてこの辺は雪が多く、当時は排泄設備も不完全で大変な時代だった。寒い時はマイナス30度前後を指す極寒の地だ。朝起きると1メートルも積もっていることもたびたびなので、雪をかき分けながら配達した辛かったことを思い出す。しかし楽しいこともあった。2月に入ると昼夜の寒暖差のため片雪になる。自転車に乗り雪の上を走り、配達を終えるとその足で学校へ行く。そんな頃の話だ。さて、話を現実に戻そう。今もいろいろなエピソードを聞く。大雪にはまり SOS 発信とか、何度か俺も受信した。道路を横切るカムイたちとの接触、特に行くも行くチロンヌップ。この頃異常に増えてきた外来種アライグマが犠牲になっているという。中には道路の中央に座り込んで動こうとしないキムンカムイとの押し問答。これには往生するようだが、今新聞店も昔とは違い、若い人は夏はバイクでこの広い地域山の中を走る。カムイたちの急な飛び出しもあり、危険も多い。最近心配していたことが現実となった。ユクとの接触事故で中年の配達員が全治2ヶ月の重傷を負ったと聞いたが、今は無事退院してしばらく養生するとのこと。早く復帰してまた元気で頑張ってほしい。そしてカムイたちにも少々気配りを。8月後半、複数の台風が北海道に上陸。各地に甚大な被害を及ぼした。自然の脅威をまざまざと見せつけられた。大雨の後、いっぺんに白雨が消えて秋の訪れを告げる。赤トンボ、鬼ヤンマが舞い、殿様バッタがバタバタと大きな羽音を立てて飛び回る。ふと気がつくといつの間にか空も随分高くなっている。夜になると爽やかなレラに乗ってコオロギ、マツムシ、スズムシたちの美しい鳴き声が網戸をすり抜けて寝室に、虫たちの優しい音色であっという間に眠りにつく。そんな短い北海道の秋の夜である。朝、いつものようにカムイたちの挨拶で目が覚める。帝国通りに同僚が迎えに来て現場へと向かう。途中、台風の爪痕があっちこちで見られ、災害復旧に向けてみんな頑張っている。よく見ると、復旧現場から少し離れた場所に、ポンユクが恐怖のためか、呆然と立ちすくんでいる。体は泥だらけ。母さんから逃れた、はぐれたのか。それとも母さんに事故でも、とにかく、早く、早く見つけてほしい。そんな思いで仕事場へ向かう。現場に着き、仕事が始まった。2時間近くも経ったか。休憩の時間、近くの切り株に腰を下ろし、 くつろいでいるとき、遠方からにぎやかな鳴き声が聞こえてきた。どこへ行ってどこから帰ってきたのか、エアミの集団が俺たちに、え、言わんけやと言っている様子に聞こえる。イランカラプテである。今後春先まで楽しい付き合いが始まる。北海道の短い夏も過ぎようとしている。今日は懐かしいカムイとの再会があった。台風が過ぎ去った後、俺にとっては朝夕涼しいというより肌寒いという今日この頃だ。今日も無事仕事を終えた。懐かしいチカップ、エアミに乾杯。カムイたちよ、また明日。以上で朗読を終わります。ここで本文中に出てきましたアイヌ語を紹介いたします。イヤイライケレ、ありがとう。え、言わんけや、元気かい。イランカラプテ、ようこそ。チカップ、鳥。シラウ、アブ。ポンユク、コジカ。レラ、風。チロンヌプ、キタキツネ。モユク、タヌキ。キムンカムイ、ヒューマ。以上でした。
こんにちは、二部谷小学校だよりの時間です。本日で9回目を迎えました。担当するのは二部谷小学校の阿部です。よろしくお願いします。オープニングでも白さんの方からあったんですけれども、2日前から二部谷も真っ白になり、雪景色、このままね、雪になるのかなっていうふうな、そんなふうな雰囲気で。まあ、これも、ニュータニで10センチぐらいなんで、札幌の人から見れば、まあ、そのぐらいっていうふうな、そんなふうな感じなんですけど、自分、始まる前にもひろこさんとちょっと話してたんですけど、雪、実家が旭川で、3年ほど、岩見沢で仕事してたこともあって、冬は雪が降るのが当たり前、雪が深いのが当たり前っていうふうな、そういうふうなところで過ごしてたもんですから、日高に来て、なんとなく寂しさを感じて過ごしていたっていうのが、まあ多分ね、日高の人にとってみれば、これが天国みたいな、雪降らないで、雪かきの苦労がないっていう風な、北海道にいながら、そんな風な、よく海岸線の人たちなんかは、北海道の湘南みたいな、そんな風な言い方しますけども、自分にとっては全然物足りなくて、この雪が降ると自分、心が落ち着くんですよね。気持ちが落ち着くって。なかなか、周りに言っても分かり合えないんですけれども、とっても、今の時期、一番昼間が短いですよね。で、朝起きても、朝6時とかでもまだ暗くて、っていうふうな、そういうふうなんですけど、雪が降ると、周りが白いと明るいんですよ。で、そういう風なのが、なんか自分、気持ちが落ち着くなーっていうか、雪が降るとテンションが上がるんですよね。全く分かち合える人はいないです。周りに。今日、ちょっと、それだけじゃないです。話するのは、先日12月1日に、長ピーレンの研究大会で、講演会を行ったんですけども、 来ていただいた講師の方が土井孝則さんっていう方で、あの九州福岡北九州から来ていただいたんですよ。あまりちょっぴれん予算ない中なんですけど、あの全て込みでなんとかっていうふうな、そんなふうなことでお願いして来ていただいたんですけども、その方何してる人かというと、土井ホームっていう、あの家建てる会社じゃない、ないんですけど、あの困難を抱えるっていうか、どこも引き取り手のない子供たちを引き受けて、まあ、育ててるっていうか、心の治療をしてるっていうふうな、どんな子供たちかっていうと、まあ、そやで乱暴で、いろんな問題を起こして、そう、で、施設を、まあ、どこでも、余されてたっていう、まあ、当然、親からも余されてっていう、そういうふうな子たちを引き受けて、育ててるっていうふうな、そういうふうな、今まで100人ぐらいをの、まあ、なんていうんだ、卒、ホームから出てった子たち相手にしてるっていう方なんですけども、改めてその話を聞いて思ったのが、自分、中学校が長かったもんですから、中学校で、自我が目覚めた子供たちを扱ってこの3年間が勝負だと、人間形成の中で、と思ってたんですけど、改めて思ったのは、本当に生まれて物心つく頃からの環境で子供たちが、決まるなっていう、三つ子の魂100までじゃないですけれども、そやな家庭で育った子供たちは、そやになると。親の背中を見て子供たちは育つって。親のやることを子供はやるって。その土井先生が土井ホームで朝子供たちに、声をかける。おはようって声をかけると、向こうから帰ってくる言葉が、これ、ちょっと物騒なんですけど、殺すぞって帰ってくるんですよ。それは多分、家庭で父親がそういうふうなことを言ってた。そういうふうな、本当に子供の頃、大事だなっていうふうな、そんなふうなことを思って、今、小学校で仕事してますけども、この子たちの環境づくり、大事にしていこうっていうふうに思ってやってます。以上で終わります。
第188回目の放送も最後のコーナーとなります。本日の放送の感想を、出演者の方に聞いてみたいと思います。それではまずひろこさんお願いします。
はい、雪の話は楽しくて私の友人にもそういう同じような、校長先生と同じように雪が少ないからビラ取りは嫌だとか言う人もいる、でそういう人いるんだな、他にもたくさんいるのかな。
はい、それでは校長先生どうぞ。
はい、リスナーの方に雪が降るとっても気持ちが落ち着くんだよということをアピールできて
アピール
自分は幸せ
なるほど。
なかなか分かってもらえないですよ。
そうですよね。
雪かき大変だぜっていう、そういうふうなことしか。
そうですよね。私も雪少ないところで生まれ育ってるので、あまりわからないよね。
あまり雪にありがたみ感じないですよね。
一番深いところ行ってみたいですね。
逆に何て言うんですか、雪っていうのは断熱効果があるから、昔のアイヌの地底の場合はね、地底の周りのその床下っていうのはないんだけれども、一応雪をかけてね、断熱してたっていう話なんですよ。
なんか聞いたことある、
だから雪ってそのね、断熱効果ありますよね。
さっきも あの話したんですけど、雪を見ると暖かい感じ、空気になるんですよ、自分ね。
なるほど。
大量の雪がいい。はい。
こうアイヌの人たちと精神的なところで、うん、分かり合えたかなと、とてもありがたく思ってます。
まあ、あとね、あの畑なんかでもね、雪がたくさん積もると土が凍らないんだってね。
あ、そうだ。
だから雪が少ないと土が凍っちゃって畑には良くないって聞くよね。
今雪の下キャベツみたいな。
そうですね。
ありますね。
雪の下大根とかキャベツとか。
甘くなって。
ね、美味
しい。そう。それじゃがいもでもね。
あれありがたい。北海道にいるよ、いいね、ことですよね、あれ。
そうですね。
雪の下でキャベツ、
雪の下大根。たくさん北海道の人を受けてるから、
そうですね。まああれはなんていうんですか、ある程度寒くなると野菜の方がね、その縛れないっていうか凍らないようにするために何か化学物質出すんでしょ、きっと。
まあ、そのそうですね。
それで甘くなるらしい。糖分を出すっていうかな。だからジャガイモなんかも低温で貯蔵すると、
北海道の野菜は美味しいね。
今回の札幌見たくね、あんまりあれだけどか
してくれると、ぐらいで困る。
雪に恨みしか感じないのかなと思うんですけど、ね、やっぱり程よい感じがいいですね。
そうですよね。まあ北海道は雪をこ うまく利用しているところもありますよ。確か岩見沢かどっかで、
はいはい、
あの雪を冬の間貯蔵しておいて夏の冷房に使う
とか ね、 ありますね、
はい、そういうのもありましたんで、はい、あれはすごいあのいい例だななんて私は思ったりもしております。はい、はい、それではですね、うん、FM ピパウシからのお知らせを千石さんからお願いいたします。
FM ピパウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FMYY では、インターネットラジオで第3土曜日に放送中です。恵庭市の FME 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。帯広市の FM ウイングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。ただし FM ウイングは今月のみ第4日曜日の12月25日に放送されます。これらの放送局もインターネットラジオで聞くことができます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ピラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第188回目の放送もお別れとなります。次回は来年の1月8日の午前11時から正午までの1時間です。次回もお楽しみに。
いやいらいけれ
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア